今日の私のメッセージの主題、それはあなたへのラブレター、こういうテーマであります。聖書箇所をお読みしたいと思います。第3ヨハネの手紙1節と2節です。新約聖書の終わりの方ですね。ヨハネの手紙第3、1節と2節をお読みいたします。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたが全ての点で幸いを得て、また健康であるように祈ります。年老いたヨハネは第1、そして第2のヨハネを書き、また第3のレターをここで書いております。皆さん、初代教会時代、それは今から約2000年前でしたね。その当時は異端の脅かしをキリスト教会は受けておりました。この著者は二世教師が現れてきた、その正体を暴くために手紙を書き送って、真理を生徒たちに、しっかりとつかむように警告とまた励ましを与えたのでありました。何よりもヨハネはイエス様をすぐイエス様のそばで弟子として直に見ていた弟子でありました。ですからイエス様が肉体の体を取ってお生まれになられたこと、そしてメシアは霊的なお方だから人間の体を取ることはありえないというような、そのような異端の教えに対してはっきりと反論することができたのです。彼が責任者でした。なぜならイエス様と一緒に生活をして、イエス様がどういう方であるかよくよく知っていたからですね。ヨハネは神様は命であり光であると述べました。第一ヨハネの手紙の1章5節にこう書かれています。私たちがキリストから聞き、あなた方に伝える指針は、神は光であり、神には闇が全くないということです。神様という方は光であって、暗闇が全くない、そうヨハネは言いました。またヨハネは福音書の中でも同じように記しました。ヨハネの福音書の1章の4節5節です。この方には命があった、この命は人の光であった、5節。私たちは自分たちに対する光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝たなかった。そして4章の16節の後半でこう言いました。私たちは自分たちに対する神の愛を知り、また信じています。神は愛です。愛のうちにとどまる人は神のうちにとどまり、神もその人のうちにとどまっておられます。皆さん、力強い言葉であります。神は愛です。愛のうちにとどまるということ、そのことをヨハネは言いました。さらに彼はこのイエス様にとどまる人は実は世に勝つものである、勝利者であるとも言いました。5章の4節、神から生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。世に勝つものとは誰でしょう。イエスを神の御子と信じるものではありませんか。これが第一ヨハネの手紙に書かれている内容でした。そして第二ヨハネの手紙、ここに書かれたのはヨハネが世に勝つ勝利者となる生徒たち、クリスチャンたちが神様の命令に従って歩むということを進めました。神様の命令、それは何かというと、神様を愛するということです。1章6節こう書かれています。私たちが道の命令に従って歩むこと、それが愛です。あなた方が初めから聞いているように愛のうちを歩むこと、それが命令です。ヨハネは生徒たちに異端の教えに対して十分注意しなさい、そう言いました。そしてキリストの愛のうちにとどまることを勧めたのです。そしてヨハネは第3番目のレターであります第3の手紙を書いたのです。教会はやってくる旅人をもてなしました。そして喜びを持って送り出すように進めたんです。キリストの福音を伝える伝道者である旅人をもてなすということは、実は彼らもと同じようにキリストの福音のために働くものであると彼は言いました。たとえ教会の中に悪を行う人がいなくても、たとえ教会の中に悪を行う人がいても、善悪は必ず勝利すると記しているんです。皆さん、世の中は悪がいっぱい満ちています。不正がいっぱい満ちています。 悪い考え、悪い思い、私たちのニュースで聞く、新聞で聞く、そのような記事は本当に私たちの心を悲しませるようなことがとても多いのです。しかしながら神様はおられる。神様は全てのことをご存知である。そして善を行う者は神様は必ず勝利を得ることができると記しています。つまり神様の愛というのは全てを包んで勝利すると教えているんです。ですからヨハネが書いたこの三通の手紙、これは全て愛の手紙と言えるでしょう。かつてイエス様は弟子であったあの青年ヨハネ、そのヨハネもすでに年を取ってしまいました。この時のヨハネはすでに90歳を超えていただろうと言われております。この手紙の受け取り人であるガイオも同じく年を取りました。ガイオはヨハネの影響を受けてキリストの伝道者をもてなすことで本当に感謝され、そして称賛を受けていました。今日私はこの2節の言葉を中心に神の御声を聞いてみたいと思っております。愛の手紙、これがヨハネが書いた手紙です。今の時代、皆さん E メールがあり SNS があり、本当に便利に瞬時に日本国内はもちろんのこと、海外でも瞬時に連絡を取ることが可能です。非常に便利な時代になりましたね。しかしなら皆さん、一昔前まではそうではありませんでした。遠く離れた人々に連絡するということは、それは大変な時代がありました。私が家内と結婚したのはドイツでした。もう50年になります。今年の9月で金婚式を迎えます。よろしくお願いします。別に要求してるわけじゃないです要求してるわけじゃありませんけどね。私は学生でした。その当時私は手紙で航空書館で日本に手紙を書いたんですよね。家内に書いて、私は手紙を書くのに、届くのに1週間かかるんです。で帰りまた1週間かかる、日本からって彼のところで。うちの家内は手紙なかなか書かないんですよ。で私はもう待っておれなくてですね、手紙を書いてもう 2,3 日経ってもう次の手紙を書いて、そうするとそれが繰り返されると手紙がこう錯誤してしまって、もうちんぷんかんぷんになってしまって、話の内容が合わなかったことを覚えております。といって学生である私が国際電話かける電話お金ではありません。とっても当時は高かったですから、国際電話することはできなかったんですね。ですから本当にそのことを覚えるときにですね、今は便利な時代になったなと、そう思います。でも人は変わらないです。便利の時代になりました。人の心も変わらないです。皆さん、昔も犯罪ありました、昔も悪いことありました。でも今も同じです。人の心は変わらない。聖書は愛が私たちを捉え、私たちを幸いなものに変えると教えてくれているんです。ですからヨハネはこの愛の手紙を書いたのであります。さあ、皆さんのお手元のレジュメに従って今日は進んでまいりますけど、そのレジュメのポイントの第一、道路者ガイオへの愛、これをまず考えてみたいのです。御言葉をお読みします。一節です。長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたが全ての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。私はあなたを本当に愛しています。まあ、この言葉は皆さん、愛する友ガイオに送った言葉ですね。それは愛から出ています。注意深く読んでいただきますと、日本語で本当にという言葉が出てますね。これは英語の NIV の訳、ドイツ語のルター訳聖書ですとかエルバフェルド訳聖書を見ると、皆さん真実において in truth という言葉が使われております。つまり本当にということは真実にあってということです。本当です。真実において、ヨハネの本が語ることは神様の前における真実です。神様は全部見ておられますから、私たちは嘘を言うこと、偽ることはできないんですね。ですからクリスチャンが語る言葉は人に語る言葉ですが、実は神様の前で語る言葉でもあります。ルカという人は使徒の働きの中でこう言いました。17章28節、私たちは神の中に生き動き存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った 言った通りです。ヨハネが語ったこの言葉には真実があり、本当に重いものがあると思います。人間、私たちは神様が持っているアガペーの愛、報酬を期待しない、見返りを求めない、本当に全てを捧げるところの愛を持ち合わせてはいません。私たちの愛はいつも利己的です。計算があります。そしてこうすればこうなる、ああなればこうなる、それを計算しての愛を持っているんですね。でも真実なる神様にあって、私たちは神様の前にいつか立たなければならないのです。ヨハネはこう言いました。一章一節、長老から愛するガイオへ、私はあなたを本当に愛しています、真実において愛しています、こう言ったんです。ですから彼の言う言葉は嘘偽りで何でもないということですね。では皆さん、ヨハネは愛するガイオへ何を送ったのでしょうか、何を願ったのでしょうか。それが第2節であります。第2番目のポイントです。2節をお読みいたします。この言葉は大変素晴らしい言葉ですから、皆さん声出して一緒に読んでみたいと思います。よろしいでしょうか。はい、3、はい。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたが全ての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。皆さん、私たちが幸いであることは本当に幸せなことです。みんな願っているじゃありませんか。そうですね。ヨハネは3つのことを祈り願いました。まず第一、それは魂の幸いです。魂というのは心と置き換えてもよろしいかと思います。ヨハネが挙げたまず第一は魂の幸いです。イエス様ということは、実はヨハネの福音書の10章28節でこう言われました。体を殺しても魂を殺せない者たちを恐れてはいけません。むしろ魂も体もゲヘナで、ゲヘナというのは地獄です、滅ぼすことができる方を恐れなさい。29節、私は心が柔和でへり下っているから、あなた方も私の首輝きを追って私から学びなさい、そうすれば私に、そうすれば魂に安らぎを得ます。聖書は人間にとって最も大切なことは魂の幸い、心の幸いであると教えています。皆さん、魂、心が病んでいるときに人は精神的に病気になってしまいます。その点ガイオはキリストの愛を受けて魂の幸いを得た人でありました。そうです。私たちは皆さん、心に喜びがあるときはどうでしょうか。現実のあるさまざまな困難も克服することが、克服することができます。皆さん、心がルンルンで飛び跳ねるような喜びの中に包まれてたら足取りも軽くなるではありませんか。でも問題を抱え、いろんな課題を抱えて背負っているときにですね、やはり歩くことが辛くなってしまうんですね。パウロという人がいました。彼はキリストの福音を伝えたために捕らえられて牢獄の中に入れられたんです。しかしながら彼はその牢獄から喜びの手紙をエペソの地にある人々に書き起こりました。これがエペソ、ごめんなさい、ピリピ人の手紙、そしてエペソ、そしてピリピの地にそれを書き起こりました。迫害を受け、肉体が弱ってしまう、人々が自分から離れていってしまう、そのような状態にあってもパウロは喜びを失うことがありませんでした。つまり彼が持っていた喜びというのは自分の置かれた環境で影響を受けるところのものではないということです。皆さん、ちょっとしたことがあると私たちは気落ちしますよね。ちょっと人から言われて心に傷を受けてがっかりしたり、本当に気落ちしている、これ人間ですよ。しかしながらパウロという人はあれほど迫害を受けて、皆さん、40に一つ足りない鞭を彼は3度も受けたんです。普通の人ならもう大きな鞭というのは、皆さん、この革のベルトなんです。数メートルある、その先に石がついてるんですよ。それでね、39回も叩かれたら気絶してしまう。普通の人はもう倒れてしまう。40回打ってすればもう死んでしまうから39で止められたんですね。それを3回くらい受けたんですよ。そしてそのような苦しみの中にありながらも彼は喜びを失わなかったと言いました。私の内側にある喜びは、ということは自分が受けている試練は苦しみはあるけれども、それに勝るところの 喜びがあったということです。その喜びは彼が作り出した喜びではありません。人間が作り出すところの喜びであるならば限界があります。そうです。そしてそれを私たちは作り出すことによって克服することもできるでしょう。でもそれが私たちできないところに本当の喜びというのは別のところにあることを私たちは知らなければならないと思います。この世が与える喜びいろいろありますね。例えば皆さん私たちが好きな音楽一つそうでしょ。芸術一つもそうです。絵もいいです。映画もいいです。またいろいろな喜びを私たちに与えてくれるものがあると思いますね。それはそれです。しかし皆さん私たちはその音楽や映画やそして絵を見た時にその時深い感動を覚えるんですけど少し時が経ってしまうと忘れてしまう結構多いんです。でも神様が与えてくださる喜びというのはそういう一時的な喜びではなくて私たちにずっと与えられるところの喜び、これを永遠の喜びと言っています。永遠の喜びは神様しか私たちに与えることができないものです。ですから神様を信じる人は困難や苦しみの中にあっても喜ぶことができる、喜ぶことができる、そういうことです。そのことを聖書は私たちに教えてくれています。話変わりますけど最近日本でですね体や心の病を持っている人々が増えております。これだけ豊かになってこれだけ物がある時代になったのに皆さん心や病の問題を抱えている人々がたくさんいますね。そこでね今非常に流行っているのは何かって笑いセミナーです。聞かれたことありますか。笑いセミナー教会のすぐ近くに中之島公園があるんですよ。そこに、ね、時々数十人の人々が集まって早朝です。そして両手を上げてですねうわっはっはっはっはっと笑うんですよ。そして男の人も女の人もうわっはっはっはっ本当に大きな声で何のために笑ったか全然他の人分からないんです。笑いのグループな、それは現実そこであるんです。皆さん笑いのセミナーで普段のストレス悩みそれを吹っ飛ばす。でこの笑いのセミナーが非常にポピュラーになってしまう。非常に今流行ってるんですね。皆さん人は求めてます。何をですか。癒しです。そうです。ですから人は娯楽を求めますよ。娯楽を通していろんなことから私たちは解放されたい癒されたいそんな思いを持つんですね。しかし皆さん根本的な誠の喜びを得る方法はそこにはないと聖書は言っています。そうです。それは誠の神様に出会って神様に会って回復するところに実は本当の喜びを得ることができると聖書は教えてくれています。神様に礼拝を捧げることは実は神様に回復することを意味するんです。ですから礼拝が生活リズムの軸となるときにその人は変えられていくのですね。喜びを持って礼拝に臨んでいただきたいと思います。誠実礼拝それは大切な礼拝日です。なぜなら神様が私たちにお語りくださるところの素晴らしい礼拝であるからです。ですから皆さん土曜日の夜遅くまでお酒を飲んだりそういうことは私はあんまり勧めません。土曜の夜は早く休んでください。日曜に備えるためです。土曜の夜日曜の朝二日酔いで起きるんですけどそういう状態ではやはり神様にお会いしようというそれは無理です。ですから土曜の夜はなるべく早く私は休むようにしてますね。そして礼拝中は全身全霊を持ってやはり心を集中させること、神様の御言葉に身を傾けることです。語られる御言葉に集中してください。そして神様を賛美してください。神様を褒めたたえてください。そうすれば誠の喜びがまた礼拝を通して私たちに与えられます。私たち生徒は神様を信じる者はイエス様の十字架の愛によって魂の幸いを得たそのものであると聖書を教えています。しかしそれはただ神様の恵みである贈り物であると教えています。皆さん恵みというのは一方的なんです。そして豊かな人が貧しい人に与えるのが恵みなんです。間違っても貧しい人が金持ちに与えるのを恵みと言いません。いいえ、豊かな人が貧しい人に与えるのが恵みですね。神様という世界を作られた唯一のお方、この創造主なるお方が私たちに与えてくださったのが恵みなんです。この恵みは私たちはお金を払って買い取ることもできないんです。いいえ、贈り物として私たちはただ受けるだけなんです。ですからこれは一方的と言ってもいいでしょう。神様の方から私に与える一方的な恵みです。 ですから私たちは一方的な恵みを受けたものです。だから素晴らしいものでありますね。それは魂の幸いという贈り物をいただいたもの、これがガイオでした。ですからガイオはその素晴らしい賜物を幸いを得た。これが続いて保持されて保たれて彼の生活の中で続きますようにと、そういう言葉がヨハネから送られたんですね。同じように第2番目のポイントですが、ヨハネは全ての点での幸いを得るようにと言いました。全ての点で幸いを得る、これも素晴らしい言葉だと思います。神様のお心がそこにあるからです。本来神様によって作られた人間は神様と交わりがありました。神様に作られた私たちは神様との交わりの中に置かれていました。しかし神に背を向けて神の戒めを破って罪を犯したために背を向けてしまいました。そしてそれから神様の交わりが遮断されました。それから私たちは心が悩むようになったんです。それから私たちは疲れるようになりました。それから私たちは苦しむようになった。ですから神様の私たちの願いは、神様が私たちと本当の交わりの中、幸いな関係の中、幸せな生活の中で生きることが神様が願っておられることなんです。そのために神様はイエス様を使わせてくださった。なぜなら私たちは生まれながらして罪の性質があるんです。生まれながらして悪い考えがあります。生まれながらして悪い言葉を言ってしまいます。生まれながらして悪いことをしてしまいます。そんなものが神の国に入ることはできません。天国に入ることは決してない。いえ、そればかりか裁かれるんです。そうです、私たちが悪を行ったならば、この世の中の法律でも裁かれますよね。そうです。今一番大きな問題になっている一つは NTT のあのいわゆるアンサリングマシーン、あの自動受話器の、こちら NTT です、ご用の方、何々にご用の方は1番を押してください、ポンと。それ1番を押すとですね、次何々にご用の方は2番を押してください、すいません。これのね、偽の電話がものすごく流行ってるんです。で最後にずっと伝っていくとですね、あなたの名前、そしてまたあの生年月日、そして口座教えてください。なぜ？あなたは電話代金何十万円か未払いです。いやそんなことないですよ、いやちゃんとそれ出てます。で今日中にお支払いしてくださらなかったらこれ裁判に訴えます、そういうんです。で NTT はそんなことはありえない、絶対ないということはちゃんとホームページも出してますしね、発表してるんですけど、これが今激増して、特に年配者だそうです。年配者の方気をつけ、若い方多いからそういうことはないと思いますけど、皆さん気をつけなくちゃいけない、ものすごくそれ増えてるんです。これが今非常に大きな社会問題になってますね。でこういういわゆる詐欺事件というのは後を絶たないです。特に最近はエスカレートしてますね。海外から指示して、そして老人たちを襲って、また命まで奪ってました。宝石店を襲撃されて3分以内で勝負せよと教えているそうです。もっと考えられないようなことを平気で若い人たちが、目的はお金が欲しいんです。でもその結果、罪の償いがどんなに大きなことであるかはその時彼らは考えてないんです。でもその清算はしなければならない。そうです、不公平なことが通るはずがないんです。不公平なことが通ったならば私たち満足しないじゃないですか。ましてや神の前に罪を犯した者がそのまま通っていくことはありえないんです。なぜ？神は義なるお方、聖なるお方ですから、善と悪を裁かれるとはっきり言ってます。でも私たちを、神様は愛の神様ですから、裁くことがないように実はイエス様を送ってくださったの。私たちが犯した全ての罪をイエス様はご自身を追ってくださって、あの十字架の上でおかげになって清算してくださった。そしてイエス様はたっと血を流してくださったんだ。聖書は何と言ってますか？イエスの血、全ての罪より私たちを清めます。ここに救いがあると聖書は教えています。ヨハネはそのことを経験いたしました。何よりも彼は3年間イエス様と一緒に弟子として歩んだんですよ。イエス様と一緒に宿を取ったんだ、一緒に食事もしました。イエス様の語る言葉を横ですぐ直に聞いてたんですね。直聞いてましたよ。彼はもう疑うことなく、このお方イエスという方は私たちのメシア、救い主であることを彼は信じていたんです。この方が本当の魂の健康を与えてくださることを彼が一番経験いたしました。そうです、アガペの愛と言います。無報酬の愛、 神が見返りを求めない愛、これがアガペの愛です。彼はその本当の愛を知りました。第一ヨハネの4章10節、このように書かれています。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの供え物として、なだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。素晴らしいです。ヨハネのこの概要への願い、それは全ての点で採用を置いてください。これは私たち一人一人にも同じように神様が願っておられることです。第3番目のポイント、それは健康である幸いです。ガイオはあるいは身体的に病を持っていたかもしれないと言われています。体の健康も大切です。そこでヨハネは愛するガイオに魂の幸いを得ているように、全ての点で幸いを得て、そして健康であるようにと祈りました、願いました。そうです。ですから私たちの教会も病んでいる方々のためによく祈ります。回復のためにあります。それは私たちにとって大切なことですね。話があります。2004年12月26日、今から20年以上前ですね、インドネシアのスマトラ西で大きな地震が起こりました。それ地震によって津波が発生いたしました。それは世界中の人々に大きな衝撃を与えました。そして海底で起こったマグネチュード9.3、この地震によって各地で多くの建物が瞬時に倒れて波に飲まれていってしまったんです。皆さん、平穏ないわゆる真昼に起こった大災害でありました。その時30万人以上の死者が出たです。そして約5万人の人々が行方不明になったんです。そして169万人以上の難民が出ました。皆さん、大変な被害が津波によってインドネシアのマグネチュード 9.3、 これによって出たんです。しかし皆さん、驚いたことに、その津波が起こった時に海底に潜っていた、あるいはスキューバーダイビングをしていた人々は全員無事だったんです。特に最も深い海の中にいた人ほど安全だったんです。彼らは一部は津波が来たことを知らなかったそうです。大きな波が押し寄せてきて荒れ狂うような波になるとき、酸素マスクをして海の深みに入るということ、それは最も安全な避難所である、これはスキューバーダイビングする人には常識だそうです。この話を聞いたときにですね、私は小さい時から海が大好きだったんですね。今でも覚えてます。愛知県の知多半島というところにずっと太平洋に面してますよ。もう夏になると3週間4週間、毎日私は水連学校、今でいうスイミングスクールですよ、通ってました。小学校4年生から。そして始まり100メートル500メートル、いろいろあるんですね。で一番上が2万メートル、20キロ泳ぐんです。私はその学校に行って遠泳、遠いところまで泳ぐ、その あれを学びました。私の行った学校は寛解流という流儀ですね。昔はね、皆さん、スイミングは流儀があったんですよ。寛解流という流儀、私今でもはっきり覚えてますね。20キロ泳ぐとはすごいことです。小学校5年生で私20キロ泳ぎました。でどういうことかというとね、名古屋港に飛び込むでしょ。名古屋港に飛び込んで、そして潮が引くんで、それに乗るんです。そして潮にだって朝の6時か6時半ごろ飛び込んで、そして夕方の7時までずっと泳ぐんですよ。で新米湖というところあるんですが、夕方の7時に着いたんです。途中1時間だけね、船に上がっておむすび食べる時間があったんですけど、ずっとそれ、私はあの時スイミングしたことがものすごく思い出に残って、私の健康を支えている大きな理由だと思います。時々海にはですね、大きな波が来るんですよ。もう3メートル5メートルぐらいの大波が来た時にね、その時先生が言っていたことはですね、潜れって言ったんですよ。それはね、皆さん、大きな波が来た時、そこにまともに打ったらボーンと当たってね、跳ね飛ばされますよ。津波がそうなんですね。だから大きな波が来た時にですね、潜りなさいって言われたんです。だからスキューバダイビングその常識というのはまとえていると私思いました。確かにそうですよ。だから大きな波が来た時に私はよく潜ったんですよ。バーッと、まあ2メートル3メートルぐらいですけど潜る。すると上に大きな波が来てもですね、問題ないんです、全然。その奥義を私はこれで思い出したんですね。この例、私は話を聞いた時にそうです。 私たちの人生も同じなんです。神の豊かな愛の中にすっぽり浸ることです。神の深みの中に浸ることです。その時外が津波が来て、どれだけ大きな嵐が来ようと、苦難が来ようとも、より動かされることはないんです。潜水夫が深い海の底まで入るように、神様との交わりの中で、神様との深い交わりの中で、そこに入ること、ここは安全なところです。誠の安らぎを得ることができるんです。ですからこの世がどれだけ揺るがされても、経済がどれだけ崩壊しても、戦争が追加的に起こって、いろんなことがあっても、神様との深い交わりの中、神の臨在の中に入る人は安全です。ヨハネはこのことを経験いたしました。今日私たちがお知らせることはその御言葉ですね。考えてみてください。天と地を作りになった神様、生きる神様の中に私たちはいると聖書は言っています。そうです。人間もう本当に幸いなものですよ。なぜ神様の手の中にそれ以上の幸いはないはずです。ですから魂の幸い、そしてまた全ての面での幸い、さらに健康であること、これがヨハネの願いでありました。愛する皆さん、私たちも聖書の御言葉を信頼しようでありませんか。聖書の御言葉に信頼を置こうでありませんか。ありませんか。私の力ではなく、神の御言葉に、神様に信頼を置いて進んでいこうではありませんか。さあ、今日のメッセージをまとめてみたいと思います。神様は今日私たちにお語りくださいました。私たちは神様に愛されたものです。ですから聖書のこの言葉はあなたへのラブレターです。それは聖書です。聖書は神様から私たちに与えたラブレターです。一章二節の御言葉、この言葉をもう一度皆さん声を出して読んでみようではありませんか。そしてお祈りいたします。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたが全ての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。アーメン。お祈りいたします。心を合わせてください。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。至らない、足りない、また不足の多い失敗や過ちやつまずきが多いこのような者たちを神様は愛してくださって、イエス・キリストもお送りくださいました。感謝いたします。天の神様、私たちはこの神の愛の中に生き動き存在していると教えられました。ヨハネは愛するガイオへラブレターを送りました。愛する者よ、あなたの魂が幸いを得ているように、あなたが全ての点で幸いを得、また健康であるように祈ります。神様の願いがここにあることを教えられました。私たちも神様にあって本当に幸いな平安を、幸いを得ることができる、その道を教えられました。感謝します。神様の前に私たちはどのような歩みをしているでしょうか。この礼拝の朝のひととき、心静めて自問自答してみようではありませんか。私は心に本当の平安があるんだろうか。人生の目的、何のために生き、何のために働き、そしてどこに向かっていくのかという基本的なこの問いに対して自分は答えを持っているだろうか。自問自答してください。そして神様の愛をご自分のものとしていないならば、今日神様の愛を受けてください。そしてお祈りください。あなたの言葉で結構ですから、どうぞお祈りください。そして私がお祈りさせていただきます。どうぞ。お祈りいたします。天の父なる神様、御言葉を感謝いたします。御言葉は昨日も今日も、そしてこれからも常しえに変わることがない神の真実の言葉であることを感謝します。ヨハネは神の真実にあってガイオにこのラブレターを送りました。私たちに与えられた言葉でもあります。感謝します。今日お集まりくださったお一人お一人が一人として漏れることなく神様の愛を受けて幸いな人生を送ることができますように祝福を与えてください。今お祈りされたお一人一人の祈りが主のお心にかなって叶えられますように、どうぞ導いてください。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。 アーメン。